5。小平太が進んでこの危ない役割を引き受けたのは、一つは心の内を見透かされまいとする虚勢からでもあったが、一つにはまた、ここで一番自分の働きぶりを見せて、中田利平次などとは、まるで違った人間だということを、同志の前にはっきり証拠立てておきたかったからでもあった。いや、同志の前というよりは、第一、自分の前に証拠立てたかった。だって、小平太の心を疑っているものは、誰よりも、まず彼自身であったから。そこで、彼は与えられた機会をよく考えても見ないで、しゃにむに掴んでしまった。が、一等に対する責任を思えば、安兵衛から注意されるまでもなく、この任務は、あまりにも重かった。もし、怪しい奴と睨まれて、町奉行の手にでも引き渡されたら、そして、どうしても密事を吐かねばならぬような羽目に陥ったら。そんなことにでもなれば、俺一人ではない、一等の破滅だ。と、考えただけでも足のすくむような気がして、彼は思わず町の上に突っ立ってしまった。が、それとともに、一命にかけても、と、二人の前に誓った言葉が、彼の心に浮かんできた。そうだ、と、彼は再び自分で自分に誓うようにつぶやいた。どんなことになろうとも、俺はこの口を開けてはならない。責められようが、殺されようが、たとえ舌を食い切ってでも、こんな激しい言葉を用いながらも、彼はそれによって不思議に何の衝撃をも、不安をも、恐怖をも感じなかった。この場合、彼には命を投げ出すということが、極めてわけもないことのように思われたのである。何、死ぬ気でかかったら何ほどのことがあろう。こちらの覚悟一つだ。彼は力足を踏みしめるようにして歩き出した。見ると、もう吉良の裏門に近く来ている。かねて小豆屋善兵衛の探知によって、家老小林の宅が裏門に近いところにあるとは聞いている。が、それでは都合が悪いと思ったか、わざと表門へ回って門番にかかった。お願いでございます。ちょっと小林様のお長屋へ通らせていただきます。
小林様へ通るはいいが、いずれから参った、と、
暇つぶしに網すきをしていた門番が面倒くさそうに聞き返した。へえ、両国橋のお茶道鎮斎からお嬢箱を持って参りました。
そうか、よし、通れ。
小平太は、まず、ここを逃れたような気がした。が、ここで一つ落ち着いたところを見せておこうと、私は、新参者でよく存じませぬが、小林様のお長屋は、どちらでございましょう、と聞いてみた。
何、初めてご当家へ参ったと申すか、
と、足軽は、やっと手に持った網から顔を上げた。
小林様は、お玄関の前を左に折れて、中の塀について、お長屋の前をまっすぐに行くと、一番奥の一軒立ちがそれだ。
へえ、どうもありがとうございます。こちらへ参りますか。
は、わかりました。
と、お辞儀をしいし、わざとゆっくり足を運んで、遠目に玄関口を覗いてみると、正面に武学の絵を描いた、大きなついたてが立ててあるばかりで、ひっそりかんと静まり返っていた。が、ここらで見とがめられてはならぬと思うから、言われた通りにすぐに左へ折れて、総長屋の前をぶらりぶらりと歩いていった。長屋にはところどころ人声がして、どこからともなく水を汲む音、夕げの支度をするらしい物音が聞こえてきた。が、どちらを見ても別段目に立つような異常はない。大竹の屋来といったような厳重な設備は 少なくともその辺には見受けられなかった。彼はその間も始終右手の塀に目をつけていた。腰から下がはめ板になって、上に小屋根のついたもので、その中が座敷のお庭先にでもなっているらしい。ところどころ風通しのレンジ窓もついているが、一つ一つ内側からすだれが下げてあるので、中の様子は見られない。つま先立ちをしてみても、植え込みの間から母屋の屋根続きが、それもほんの少々伺われるばかりだ。そのうちに、ふと一枚戸の中門が目に留まった。ぴたりと締め切ってあるので、そのまま行き過ぎようとしたが、念のためだと、二三歩後戻りをして、前後を見回しながら、そっとその戸に手をかけようとした。途端に、行く手の土蔵の陰から、声高な話し声が聞こえてきたので、小平太はぎょっとして飛びのいた。見ると、二人連れの侍が何やら話しながら、すぐ目の前へやってくるのだ。彼はすかさず、少々物をお尋ね申しますが、と小腰をかがめながら言った。小林様のお長屋はどちらでございましょうか。二人は立ち止まって、じろじろ小平太の様子を眺めていたが、年笠の方が、
何、小林様？
ご家老のお長屋は、ついその左手のお家がそうだ、と、顎をしゃくって教えてくれた。
ええ、ありがとう存じます。
まことに、相すみませぬと、ぴょこぴょこ頭を下げながら、急いでその家のくぐり戸に手をかけた。二人の侍も、小平太が門を入るまで、じっと後を見送っていたが、中元亭ではあるし、錠箱は持っている。別に、うろんとも思わなかったか、そのままきびすを返して行ってしまった。小平太は、くぐり戸を閉めて、初めて、ほっと胸をなで下ろした。一歩違いで無事に済んだけれども、考えてみれば、実際危なかった。けんのん、けんのんと思いながら、気を取り直して、すぐ前の玄関にかかった。そして、お頼申します。お頼申します。と、二度ばかり声をかけた。
どーれ、と、ドスがかかった声がして、すぐ隣の玄関脇の部屋から、小倉の袴を履いたじいさんが出てきた。
小平太はいきなり二つ三つ頭を下げて、私はお茶道鎮祭から、この符箱を持ってまいりました。どうかお取り次ぎを願います、と手に持った錠箱を差し出した。取り次ぎのじいさんは黙ってそれを受け取って、朱塗りの蓋の上に書いた宛名の文字をつくづく眺めていたが、ちょっと待て、と言い捨てたまま奥へ入った。が、間もなく引き返してきて、すぐお返事があるそうだから、しばらく待っておれ、と伝えた。そして、自分はすぐに元の部屋へ入ってしまった。小平太はしばらくそこに立っていたが、だいぶ手間が取れるらしく、奥からは何の沙汰もない。
この間だ。
この間にそこらを見回ってやれとも思ったが、さっきの失敗に懲りているので、もし自分のいない間に出てこられでもして、申し開きが立たなかったら、
それこそ百年目だ。
ない、まだ帰り道もあることだと、じっと辛抱しているうちに、やっと奥で手の鳴る音がした。それを聞くと、例のじいさんは、そそくさと襖を開けて入っていったが、すぐにまた取って返して、
待ち遠であったな。
この中にお返事が入っているそうだ。よろしくと伝えてくりゃれ、と、小平太の持ってきた錠箱を渡した。
かしこまりましてございます。その他にお言い捨てはござりませぬか。
うん。これを持って参ればわかるそうだ。
さようでございますか。どうもお邪魔いたしましたと、小平太はお辞儀をして そのまま表へ出た。さあ、これからはもう帰るばかりだ。が、これだけではせっかく来た甲斐がないような気もした。大地、同志の連中が何と言うか知れない。彼には何よりも同志の思惑が気になった。で、右へ行けば表門へ出るのをわざと左へ取って角の土蔵について回ってみた。すると、もうそこに裏門が見えて、その正面に当たるところが裏口の小玄関にでもなっているらしい。それが目につくと、彼はすぐにきびすを返した。そちらの方面のことは、前原や神崎の手でおおよそわかっていたからである。で、元来た道を引き返していると、再び例の中門が目に留まった。見ると、前にはビタリと締め切ってあった戸が、どうしたのやら、ちょっとばかり空いている。思うに、さっき会った侍が、ここから入って、つい締め残したものでもあるらしい。小平太は、天の与えとばかりに胸を躍らせた。が、慌てるところではないと、前後を見回して、人目のないのを見定めながら、つと戸に身を寄せて、その隙間から覗き込んだ。目の前は、やっぱりお庭先の植え込みらしく、木の枝に視線は遮られるが、それでも、周り縁になった廊下が長く続いて、立て切った障子に赤々と夕日の差している様が手に取るように伺われた。神津之助の居間がどの辺にあるかは、元より知るよしもない。が、左手に見える檜垣の影には泉水でもあるらしく、ぼちゃんと鯉の跳ねる音も聞こえてきた。小平太はだんだん大胆になって、少しずつ門の扉を開けていった。もう少しで頭だけ入りそうになったとき、スーッと向こうに見える障子が開いて、天目を持った若い女が縁側に現れた。彼はぎくりとして思わず後へ去った。が、愛が離れているので、向こうでは気のつくはずもない。そのまま廊下伝いに、音もなく下手へ入っていく。小平太は振り返って用心深くあたりを見回した。幸いにどこから見ていられた様子もない。この上危ない思いをして覗いていても、売るところはあるまい。ここらが見切り時だと、彼は急いで門を離れた。が、せめて、長屋の戸前でも数えていってやれと、心の中でそれを読みながら歩いているうちに、不意に後ろでわーという声がして、五六人の子供が彼のそばをバタバタと駆け出していった。一人の吹き矢を持った男の子の後から大勢が一緒になって駆け出してゆくのだ。彼はまた肝を潰した。が、それとわかると、まあ、あそこにぐずぐずしていないで、いい塩梅だと思った。そのうちに、とうとう、表門まで来てしまった。で、どうも、ありがとう存じます。行って参じました。と、もう一度門番に挨拶をして、町の上へ出た。六。小平太は、一丁ばかり来て、初めて我に帰ったように息をついた。別段取り立てて不意調するようなこともないが、使命だけは無事に果たした。これだけ見てくれば、同志の前に面目の立たぬようなこともあるまい。そう思って、彼はまた駆け出すようにして、林町の宿へ帰った。宿には、安部、寛平の両人は言うまでもなく、吉田中左衛門の田口一心まで来合わせて彼の帰りを待っていた。木場屋の寛平は足音を聞くや縁先まで駆け出してきて、おお、帰ってきたな。守備はどうだった?といきなり尋ねた。うん。と言ったまま 小平太はもう一度振り返って、後をつける者の有無を見定めてから、初めて座敷へ上がった。奥の座敷には、中左衛門と安兵衛の二人がひそひそと対談していた。小平太は、まず中左衛門に一礼して、さて安兵衛と官兵の前に持って帰った錠箱を差し出した。
うん、これが返事だな、
と安兵衛は手に取って、ちょっとその上書きに目をやったが、すぐにまたそれを下に置いて尋ねた。
して、屋敷の様子は存分に見てこられたか。
あらまし見てまいりました。
こう前置きをして、小平太は指先で畳の上に図を書いてみせながら、入っていった時から出てくるまでの顛末を詩細に述べ始めた。官兵はそばから硯に領紙を取って渡した。で、それによって再び見取り図を書いて説明しながら、まず、こういった塩梅でございます、と話を結んだ。私の見たところでは、思いのほかに薄手な屋敷で、長屋にも母屋にも噂に聞いた竹やらいなぞ一向見当たりませんでした。
ママ、女子供の声は聞こえましたが、一体にひっそりとして、格別の手配りがあろうとも思われず、風説はただ風説に過ぎないかと存ぜられました。
なるほど、
と中左衛門は大きくうなずいた。
大体、我らが考えていた通りであるな。
さようでございます、
と、小平太はさらに言葉を継いだ。
で、戻りにはせめてもと存じまして、長屋の位置を苦手ら、その家紋を読んで参りましたが、大体表通りに向かった一棟と、南側に沿った一棟と、総長屋は二棟に分かれておりまして、戸前の数は30余り、40戸前もございましょうか。その他に、家老小林の住まいは別に一軒立ちになっておりました。
いや、よく気がつかれた、
と中左衛門は相手の労をねぎらうように言った。
これで邸内の防備に対する大体の見当もついた上に、当夜出会いそうな相手方の人数もほぼわかったというものだ。
太夫に申し上げたらさぞ喜ばれるじゃろう。
小平太殿、
大義でござったな。
ついては横川。おみ、一つ、その符箱を茶坊主のところへ届けてくれんか、
と、安兵衛はそばから口を出した。
これは聞こうでないと、いかんからな。
心得ました。早速届けることにいたしましょう。
そうだ、
と、中左衛門も言った。
ご苦労だが、そう願うことにしよう。
ところで、小平太殿の内弟は、拙者から久右衛門殿。
池田久右衛門、山品以来、大石の変名、に伝えようが、
それよりも、おみ自身の口から申し上げた方がいいかもしれない。
どうだな、これからすぐに国庁へ同行しては。
は、私が参った方がよろしければ、すぐにご同道いたします。
ああ、そうなさい。それから、横川氏。貴公もその符箱を届けたら、あちらへ参られい。
この度のことは、一つはお手前の働きでもあるから、一足先へ行って、拙者から太夫によく申し上げておくよ。
恐れ入りました。それでは、いずれのちほど、御意を得ることにいたしまして、私は一走り行ってまいります。
と、官兵は会釈して立ち上がった。
ちょっと間を置いて、中左衛門も小平太を連れてその家を出た。
二人が小山屋の院宅へ着いたのは、日足の短い時節とて、もうそろそろ明かりのつく頃であった。寒がりの蔵之助は、上の間の安頓の陰に、日よけを前にして、一人物暗示顔に座っていた。で、まず、中左衛門から口を切って、
小平太が今日吉良邸へ入り込むようになった次第を紹介した。その尾について小平太も自分が見てきた邸内の様子を落ちなく報告に及んだ。蔵之助は目をつぶったままじっとそれに聞き入っていたが、やがて相手の言葉が途切れるのを待って、
うん、そうわかってみれば、もはや地理する場合ではないな、
とぽつり口を開いた。
さよ、と中左衛門はすぐにそれに応じた。
六日の境を外したら悔いて及ばぬことにもなりましょう。それが済めば、早速白金の上杉家の別邸へ引き移られるはずだと、確かな筋から聞き及んでもいますからな。
それもある。と言ったまま、蔵之助はまたしばらく目をつぶっていた。
が、再び口を開いたときは、持ち前の訂正ではあるが、いつになく底力がこもっていた。
で、いよいよそれと決定すれば、改めて一同にも通告するが、面々においても、その心得で、それぞれの用意をして待っているように伝えてもらいたい。
それにしても、小平太、今日はご苦労であったな。
蔵之助からも、熱く礼を言うぞ。
は、ありがとう存じます。と、小平太は畳に手をついたまま、急に目の中が熱くなるような気がした。彼としては太夫の前へ出て自分で報告するさえ思はれであるのに、こんな言葉までかけられようとは夢にも思い設けなかったのである。彼はそれから次の間へ下がって、同宿の諸子と一緒に夕飯のごちそうになった上、後から来た横川と連れ立って、上々の守備でその宿を辞した。で、二人並んで歩きながら、小平太は相手から話しかけられても、すぐには返事をしないほど深く考え込んでしまった。第一には自分の小さな手柄が太夫に認められたのも嬉しかった。が、そればかりではなかった。太夫に認められたことによって、ともすれば動揺しやすい自分の心が何かこう、突っ張りでも買われたようにシャンとしてきた。それが彼には何よりも嬉しかったのだ。
そうだ。ああ言ってもらえば俺にも死ねる。立派に死んでみせられる。と彼は何度も心の内で繰り返した。
横川は横川で、伸びに伸びた打ち入りの日取りがいよいよ決定したというので、妙に興奮してウキウキしていた。で、何かと、小平太に話しかけるのだが、相手は上の空で一向手応えがない。
おい、水原、最前から聞こうは何を考えているんだ。
と、官兵はたまりかねて相手の肩を叩いた。
俺は、そうだ。
太夫のありがたいお言葉を考えていたのだ。
そうか。
と、官兵もうなずいた。昼安頓の何のと悪く言うものの、やっぱり太夫は偉いところがあるね。
時にはなんとなく生ぬるいように思って、俺なぞ随分食ってかかったものだが、別に怒ったような顔もされない。
いくらこちらが生きり立っていても、一言あの人から優しい言葉をかけられると、すぐにまたコロリと巻いて、やっぱりこの人のもとに死にたいと思うからね。人柄というか、なんというか、あれが持って生まれた人徳だろうな。
うん。だがしかし、ああいうお言葉を頂戴するにつけて、俺は貴公にすまないような気がする。
これも貴公が手柄を俺に譲ってくれたおかげだからな。
なに、そんなことはお互いだ、と官兵は快活に笑った。
それに、手柄を譲るも譲らないも、俺にはあの屋敷へ入れなかったんだからな。 気功の働きは気功の働きだよ。
いや、そうでない、
と小平太はあくまで真面目であった。
俺は気功のおかげで救われた。この恩は忘れない。死んでも忘れない。
彼はいきなり寛平の腕を掴んだまま、続けざまに頭を下げた。その目には涙が光っていた。寛平は妙な気はしたが、相手が真面目なだけに安全としてそれを見守っていた。こうして二人は長い間、両国の橋の上に立っていた。
七。いよいよ、討ち入りは12月5日の夜と決定して、その旨、棟梁大石からそれぞれ通達された。一同は一種の興奮をもってそれを受け取った。5日といえば、余すところ日もない。とうとう、年来の宿毛を遂げる日がやってきたのだ。それとともに、生きて再びこのシャバへ出て来られようとも思われない。で、それとは言わぬが、めいめいその覚悟をして、国の親類縁者へ手紙を出す者は出す。また、江戸に親兄弟のある者は、それぞれ訪ねて行って、それとなく別れを告げるというように、一等の気配はどことなくざわだってきた。11月も晦日のことであった。小平太は朝から小石川の明ヶ谷にある戸田港のお長屋に兄の山田新左衛門を訪ねて行った。折よく兄も非番で在宿していた。久しぶりに来たというので母親も喜んで二人の前に手打ちそばを出してくれた。で、しばらくよもやまの話をしていたが、小平太は檻を見て、時に兄上、と切り出した。長い間、こちらへもいろいろご迷惑をかけましたが、この度、西国筋の猿ご大臣のお供をして、もう一度上方へ登ることになりました。で、今日はそのおいとまごい方々参上したような次第でございます。
おお、それは頂上、
と、兄は、何も気がつかぬように言った。
わしもお前のためには、これまで遠辺を頼って随分方々へ頼んではおいたが、どうも思うに任せぬ。
そういうことになれば、まことに結構な次第だ。で、この度のご主人というのは、やはりご直参ででもあるのかな？
いえ、それが、と、小平太はちょっと口ごもった。
ご陪臣ではございますが、去る西国大名のご家老か。私としては、もはや主人の襟好みはしていられません。
それはそうだ。
武士としては、主を失って浪人しているくらい惨めなものはない。しどりさえできれば、何より結構だ。
時に、お前は、
と、新左衛門は何やら思い出したように言い添えた。
去年の暮れにも元浅野家の城代家老、大石殿のお供をして上方へ登ったが、あの方はまだ山市などやらにおいでかな。
大石様でございますか。
うん。その大石殿さ、
と、新左衛門はじっと弟の顔を見つめながら続けた。
実は、その大石殿が何やら思い立つことがあって、近頃江戸に下られたという噂を耳にした。
いや、大石殿ばかりではない。旧浅野家の浪人ども、おいおい江戸に参着して、何やら不穏なことを企んでいるという風説もある。
もっとも、風説に過ぎぬかもしれんが、去年以来の成り行きを思えば、全然風説のようなことがないとも言われない。
お前はどうだ？かねて上方ではだいぶ大石殿のお世話になったというが、まさかお前がその一味に加担しているようなことはあるまいな。
は、
と言ったまま小平太はちょっと顔が上げられなかった。 実はその風説を耳にしてから、ぜひ一度お前に会って聞いてみようと思っていたところだ。今聞けば、猿西国筋のご大臣に手取りをしたと言いながら、わしにその名を明かそうともしない。で、万一、お前がそういう企てに加担していたとしたら、兄弟のわしには、つつまず明かすがいいぞ。小平太は、再び、はっと言ったまま、うなじを垂れてじっと考え込んでしまった。そこまで知っていられては、もう是非がない。それに、そういう風説を耳にしながら、今日まで黙っていたところを見れば、兄もこの度の一挙に、まんざら同情がないわけでもあるまい。まして、戸田家と浅野家とは、ご親類の間柄だ。ここで、俺が戸田家の家来たる兄に、ありようを打ち明けてみたところで、別段差し障りの生ずるようなこともあるまい。この度のことは、親兄弟たりとも一切漏らすまいという制約はある。しかもその制約は、決して正確に守られていないとすれば、俺一人頑固にそれを守り通してみたところで、何になろう。それよりも、ここで打ち明けて、兄の同情と支援とが得られたら、自分としてもどのくらい心強いか知れない。心強いばかりでなく、同情を寄せていてくれる兄の手前としても、俺は後へ引けなくなるではないか。そうだ、それが何より肝心だと心に思案して、で、もし私がその企てを知っているとしましたら、と、上目に兄の顔を見上げながら、おずおず言ってみた。
知っているとすれば、お前は、一味に加担しているのだな。
と、新左衛門の声は思わず筒抜けた。はい、加担しております。と、小平太も度胸を決めて言い切った。宗家の没落にあって武士の生き地を立てるには、その他に道もござりません。兄上、お察しくだされ。
それは困ったことになったな。
と、新左衛門は両腕をこまぬいたまま、ため息を吐いた。
なんと仰せられます。
と、小平太も顔色を変えた。
では、兄上は大石殿の一挙に不同意じゃと仰せられるか。
ずんと不同意じゃ。と、新左衛門は相手の目を見返したまま言った。
考えてもみい。今の浅野の浪人どもがそのような暴挙に出てお膝元を騒がしたら戸田のお家はどうなると思う。
去年、ね、匠の神様人情の際にも大垣の宗家をはじめ我が勲功にも連座のお咎めとして蟄居閉門を仰せつけられたではないか。今度そんなことがあればお家の後輩にも関わる一大事じゃ。お前にはそれがわからぬか。そう言われてみると、小平太には何と返す言葉もなかった。で、しばらくうつむいたまま無言を続けていたが、ややあって。では、兄上は私に武士の道を捨てよとおっしゃるか、と、心外らしく聞き返した。
そうだ、捨ててもらうほかないな、
と、新左衛門は言い切った。
いや、お前の心中は察している。兄としてもお前に武士の道を立たせたい。しかし、わしにはわしの主君がある。主君の大事になると知って、お前をこのままにはしておかれぬぞ。とおっしゃるが、仮に私が引くとしましても、大石殿はじめ、一味の徒党がキラ殿の屋敷へ打ち入ったとしたら、どうなされます。
大石殿のことまでは、我ら不勢には力を及ばぬ。ただ、兄として弟がそんな大事に加担するのを見てはおられぬと申すのじゃ。で、もし私がどうしても脱退せぬと申しましたら、 このまま引っ立てて当家のご重役に訴え出るまでじゃ。
こう言って新左衛門はすぐにも立ち上がりそうな姿勢を見せた。
ま、お待ちくだされ。しばらくお待ちくだされ。と、
小平太は慌てて押しとどめた。
ひょんなことを言い出したばかりに、とんだことになってしまったとは思ったが、どうにも仕方がない。
とにかく、ここは兄の言葉に従ったふりをして、この場を収めるほかないと思ったので、
なるほどわかりました、と、
下を向いたまま言い出した。
一時の決起に流行って、兄上のご迷惑になるとも知らず、一味に加担しましたのは、重々私の心得違いでした。
では、お言葉に従って、大石殿はじめ、同志の方々には、相すみませんが、制約を破って、脱退することにいたしましょう。
しかと、その気か。
何しに、偽りを申しましょう。
私とても、強いて命を捨てとうはござりません。
その代わりには、兄上、大石殿はじめ、一等のことは、どうぞご内分にしてくださりませ。
お前がそう心を改めた上は、わしも好んであの方々の邪魔をしようとは思わぬ。
ご一等の企てについては、他から漏れたら知らぬこと。
わしからは金輪際郊外住まい。それだけは固く約束しておくよ。
どうかそのようにお願いいたします。
しかし、お前としても今の言葉はどこまでも守ってくれねばならぬぞ、と、
新左衛門は改めて念を押すように言った。
お前が浪人した上に二人揃って淵に離れるようなことがあってはならぬからな。
まあ、これはここだけの話じゃけれど。
小平太は黙って相手の顔を見返した。
俺たちには、年を取った母親もある。と、新左衛門は気がさしたのか言い直した。
わしにも大事なお母さんなら、お前にとっても一人の母親だ。
この老母を路頭に迷わせることがあってはならぬからな。
ごもっともでござります。
と、小平太も母親のことを言われたときは一番身に染みた。
ただ、これまでことを共にしてきた関係上、にわかに同志に背を向けるようなこともいたしかねますが、近々のうちには木を見て身を引くことにして、決して兄上とつがえた言葉はたがえませぬから、その段はどうぞご安心ください。
それでやっと安心した。
何？お前の立場の苦しいことはわしも察している。
ただ、くれぐれもその言葉をたがえまいぞ。
小平太はいいとして頭を下げた。それから二三話もしていたが、長居は無用と思ったので、いずれそのうちまた出直してくるからと言い置いたまま。そこそこにその家を出てしまった。
町の上へ出たとき、彼は自分で自分がわからなくなるほど転倒していた。彼が予期したことはまるで反対の結果になった。兄に打ち明けて兄から同情と激励の言葉でも受けようと思っていたのに、かえってこちらの勇気をくじかれたばかりか、あんな一時逃れの嘘まで吐かなければならぬ羽目に陥ってしまった。
と言って、それを幸いに、その嘘を本当にしようなぞという気は、毛頭起こらなかった。
彼には、あまりにも自己本位な兄の性根が、ありありと見すいていた。
そうだ。兄が本当に秀華を溢れうる真心から、ああ言って俺に迫ったのなら、俺はこのまま兄の言うことを聞いて、同志を裏切るような気になったかもしれない。
危ない。本当に危ないところだった。
そう思いながらも、 一向その兄に対する反発心の起こらぬのが自分でも不思議でならなかった。彼は心の内のどこかで兄を是認していた。しかもそれを突き詰めてみることは彼には恐ろしかった。彼はただ何とも言われない寂しさと寂寥とを感じてとぼとぼと町の上を歩いていた。八。林町の宿へ戻ったときは、まだ日が高かった。同宿の者は大抵で払って、一人小山田庄左衛門が人待ち顔にぼんやり居残っていた。そして、おお、水原か。どこへ行って来られた、と声をかけた。は、と言ったものの、小平田には、兄のところへと実を言うのがなんとなく心苦しかった。で、ちょっと知人のもとへとその場をごまかしておいて、それにしてもあなたは江戸に親子もあればご縁者も多いはず。どうしてそちらへお出かけにはなりませんか、と反問してみた。なに、この後に及んで縁故のものを尋ねても、何にもならぬからなぁ、と、庄左衛門はわざと快活に笑ってみせた。でも、お父上、一貫様は夜お年並みでもあり、さぞあなたを待ちわびていられましょう。なに、あの親父が、と、庄左衛門はそれでも寂しそうに言った。あれはご承知の通りの一国者。私が愛になぞ行こうものなら、今頃何しに来た、主君の仇も打たないうちに何をあって親になぞ会いに来たと、頭から怒鳴りつけますわい。先頃ちょっと立ち寄った時にも、いかい不況な顔をしましてな。もう来ても二度とは顔を見せぬと、叩き出すように追い返しました。八十を越した年寄りとて、気にかからんでもないな。そんなわけで遠慮しておりますのじゃ。それはそれは、と言ったまま、小平田は自分の兄に引き比べてちょっと返事ができなかった。なるほど、お父上の気性ならそうもありましょう。立派な父御を持たれてお羨ましい。実際彼は羨ましかった。そういう父親を持っていたら自分も今になってこんなに心の動くこともあるまい。それにつけても何と思って兄になぞ大事を打ち明けたかと、今更のように自分の不覚を悔やまずにはいられなかった。二人がそうしているところへ表から足音荒く横川寛平が入ってきた。そして、ぷんぷん腹を立てながら、おい、また裏切り者が出たぞ、と、いきなり呼ばわった。裏切り者？と、二人は一斉に相手を見上げた。そうだ、裏切り者が出た。しかも、この宿から出たのだ。小平田はきくりとして、思わず飛び上がった。なんだか自分が今兄としてきた相談の一部始終をそのまま寛平に聞いていられたような気がしたのである。中村と鈴田の二人が朝から出て行った。と寛平は一切構わず続けた。俺はどうもその出方が怪しいと思ったので、君らが出かけた後でそっとその氷を調べてみると、いつ持ち出したものやら、何一つ残っていないではないか。それには呆れたね。が、捨て置かれぬと思ったから、すぐに棟梁のところへ駆けつけてみた。するとどうだ。太夫は、もうちゃんと二人のことを知っていて、どうも、是非に及ばぬと言っていられるのだよ。聞いてみると、あいつらはもう書面でもって、脱退の旨を届けてきたんだそうな。その文句がいいね。自分ども存じよりの義があって、今日限り同盟を引く。 かねがねご根性をこうむったが、年取った親もあることとて、どうもおぼし飯通りになるわけにいかない。よって自分どもは自分どもで一存を立てるつもりだから、どうぞ連判状から抜いてくれとあるんだとよ。奴らも今になってそんな卑怯なことを言い出すくらいなら、なんと思ってはるばる江戸まで下ってきたのだ。俺にはその了見がわからないね。さあ、と言ったまま、小平太にはやっぱり返事ができなかった。黙って聞いていると、なんだか自分が罵られているようにも思われた。多分、江戸へ来れば何か良いことでもあるように思ってきたんだろうが、と、寛平はまだ余韻が去らないように一人で続けた。それが、そんな話がないばかりか、打ち入りの日取りまで決まったというので、びっくりして腰を抜かしたんだろうよ。まさか、そうでもあるまい、と、小平太はようよう口を挟んだ。丸山会議でいよいよ仇討ちと決したとき、太夫から書士へ回された会場にも、ちゃんとそれは明記してあったからな。それが、よく目でわからなかったのさ、と、寛平は捨ててやるように言って、カラカラと笑った。だが、あいつらのように恥を忍んで生き延びたところで、いつまで生きるつもりだ。この先百年も生きゃしまいし、遅いか早いか、どうせ一度は死ぬる身ではないか。そうだ、どうせ一度は死ぬる身だ。小平太は自分で自分に言って聞かせるようにつぶやいた。それがわからないんだから情けないね。と、それまで黙っていた庄左衛門もぽっつり口を出した。そして三人ともそれぎり黙ってしまった。しかしね、と、しばらくして寛平は何やら一人で考えているように言い出した。俺に言わせれば、今になって帰らぬことじゃあるが、このように仇討ちをのびのびにされた太夫の仕方も良くない。第一、それがために我々の仕事が方々へ漏れてしまった。今までのところでは、それも別段差し支えないようなものの、しかし、だんだん士気の粗相してきたことは争われないぞ。せめてこの春にでも、ことを挙げられたら、125人が50人を欠くまでには減らなかったろうに。それを思うと、どうも残念でたまらないよ。聞いている二人は、思わず顔を見合わせた。なるほど、51人残っていた同士が、二人の逃亡によって、もはや49人になっていた。最初の脱名者は、例の高田軍兵衛だ。と、寛平は相手がそこらにでもいるように、一方を睨みつけながら続けた。あいつもこの春までは、安兵衛殿、孫太夫殿と並んで、後派中の後派と目されていた。それがどうだ。脱名者の先駆けとなってしまったではないか。安兵衛殿の話に聞けば、何でも旗本のおじから養子にと望まれたが、だんだんそれを断っているうちに、そばにいた兄が弟は仇討ちの体毛を抱いているから、お望みに応じかねるのだと、うっかり口を滑らしてしまった。おじはそれを聞いて、何、仇討ち？それは大変なことを考えている。天下の直参として、そんなことを聞き捨てにはならぬと言い張って、どうしても承知しない。そこで、おじの言葉に従わなければ、大事が漏れて、ご一党にも難儀をかけるから、恥を忍んで身を引くと断って、連盟から脱退したということだよ。なるほど。その言い分だけを聞けば、一応もっとものようにも思われるが、その実はどうだかわかったものじゃないね。 それほど義を重んずる心があるなら、なぜ自分からまず腹を切らないのだ。命を捨てたら、どんなわからない王子でも、まさか一等に迷惑をかけるようなこともしでかすまい。それを知えないで、おめおめと養子になって生き延びているのは、なんと言っても命が惜しいからだよ。ねえ、そうじゃないか。そうだ。命が惜しいからだ。と、小平太は反射するように言った。実際、彼は自分でも何を言っているかわからなかった。彼はただ軍兵衛の脱命した前後の事情のあまりによく自分が兄から言われた言葉に似ていることだけがわかっていた。そして、自分が軍兵衛の立場に置かれたらどうするだろうと、そればかり考えていた。その晩、横になってからも小平太はやっぱり中村鈴田両人のことが気になって、どうしても寝つかれなかった。中谷平次一人の時はまだしも考え直した。が、その後からまた二人の反逆者が出た。しかも、自分が朝夕顔を合わせていたものの中から出た。彼は考え込まずにはいられなかった。二人は散々官兵から恥じしめられた。が、その代わりに命を助かった。そうだ。恥を忍べばまだ助かる道はあるのだ。そう思って小平太は自分ながらハッとした。武士が命を惜しむの卑怯者だと言われたらそれまでだ。それが最後の宣告である。彼はまだそれを超越するほど大敗的になってもいなければ、またそれほど人として悪ずれてもいなかった。そうだ。高田軍兵衛が最初の脱命者になって、俺が最後の脱命者になる。そんなことはありえない。断じてあってはならない。彼は一晩中、転々反則して、やっと夜明け方にうとうととした。